西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月です。そして4週目、今日は、生放送でお届けするわけなんですが、まあ、年度末ですよね。4月から新たなスタートが、ね、いろんなところで始まるということで、さくら FM の番組も4月からちょっと変更になったりもするんですが、この西宮徹底解剖は来年度も続くことになりました。皆さんの、ね、サポートのおかげ、本当にあの応援のおかげだと思います。本当にありがとうございます。引き続き来年もよろしくお願いいたします。ということで、今年度の締めくくりでございます。3月の西宮徹底解剖は、西宮の橋梁、市内の橋を端から端までと題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館学芸員の早栗幸子先生にお越しいただいてお話を伺っています。早栗先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの、今日はね、来ていただいているので、なんか聞いてみたいなとか質問とかっておありの方は、どうぞ、あの、まだ間に合いますから、どんどんお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514、 0798-37-5514 です。メールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、こちらまでお寄せください。それからクイズのね、答えもまだまだ間に合いますから、どんどん送っていただきたいと思います。さあ、もうあの、結構どんどんいただいてましてですね、今回なんかあのご質問だったり、あのご意見だったりとかって、すごく皆さん濃くて長いね、メールとかをたくさん頂戴して、ちょっとご紹介していきたいと思いますが、まずはラジオネーム小坂さんでございます。早栗先生、増井さん、こんばんは。昨年4月27日の朝日新聞で、早栗先生が西宮の橋梁、あの本をね、持ったお写真を拝見して、すぐに買いに走りました。ねえ、
ありがとうございます。今
好評発売中でございます、はい、あの京都資料館で、ワンコイン500円で、
はい、500円です。
はい、皆様にお分けしていますので、ぜひお求めいただきたいと思います。すごいカラーの写真がいっぱいあったりとか。
そうですね、カラーで、ね、あの何ページも載せていただきました。
内容もめちゃめちゃ読み応えのある、はい、ね、お話がいっぱい出てますので、ぜひお買い求めいただきたいと思いますが、さあ、そして小坂さんがね、一番に確かめたのが学文伝承の地図。残念ながら橋に名前がなかったせいで、後世に語り伝えたい橋は掲載されていませんでした。朝日新聞の記事を添付しますので、ぜひこの機会に要約してご紹介いただければ幸いです。ということで、送っていただいた、これね、あの、実は、あの、日付のところが切れてまして、いつの掲載日かっていうのが不明なんですが、この記事を拝読してから、毎年空襲のあった日に橋へお参りしています。歴史は簡単にうずもれるのなんだな、と感じるとともに、記録を残してくださった早栗先生をはじめ、歴史調査団の皆様に心から感謝いたします、ということでね、書いていただいてるんですが、実はその新聞のコピー拝見していると、はい、うん、これ戦跡を訪ねてという、うん、まあ、シリーズの3回目の多分これ、掲載だと思うんですが、橋の上、母と妹の最後、側壁には爆弾の痕跡ということで、まあ、西宮の空襲で亡くなられたお母様と妹さん、はい、うん、橋の上で亡くなったっていうことなんですよね。
うん、そうなんですね。
はい、はい、これあの本当にあの鳴尾北小学校の近くですよね。
うん、そうですね。
はい、
はい、鳴尾新川ですかね、うんうん、
にかかる、
はいかかるはい、小さな橋にその、はい焼夷弾の跡が、数十個あるということが書かれた記事なんですけれども、はいはい、でこちら私も何月何年何月のことだったかちょっと今は思い出せないんですけれども、この新聞記事を、はい、実は郷土資料館の方へ提供くださった方がいらっしゃいまして、
はい
はい、でその方がたまたま少し前に歴史調査団のメンバーだった方 で同時に戦跡をこう記録するような活動もされたり、今の時代の方に広めたりっていうような、うん、活動もされている方なので、こういう記事を見つけられて橋梁班があるということもご存知なので郷土資料館へ、はい、新聞記事いただいたんです。
そうなんですか、
はいはい、でおたかさんも書かれてるように、はい、橋に名前がありませんので、うん、まあ、小さな橋で親柱もすごく小さくて、はい、欄干が低い小さな橋なんですけれども、まあ、名前があれば調査対象にしたんですけれども、名前がありませんでしたので橋梁班としては調査対象ではなかったということに、はいはい、なってしまって、本の方にも掲載がないということになってるんですけれども、まあ、そういう事情で新聞記事はいただきましたので、はい、郷土資料館で橋梁の他の、橋の情報と一緒に保管させていただいております、はい、
じゃあもしかしたら見ることも可能、はい、ということなんですね、
は
い、
そうですね、そういうふうにお声掛けいただきましたら、うん、まあ、ちょっとお時間いただきますけど準備させていただいて、はいはい、見ていただくことは可能かなと思います。
なるほど、
はい
はい、で、続いてはこちらの方なんですが、ラジオネームガラモン24385ことガラですということでいただきました。数年前郷土資料館と桜 FM の合同企画で山口町のラジオウォークがあって、そこに参加していた時です。高知神社の紹介を受けていたときに、当時の郷土資料館の館長さんが、親柱の橋の名前はわざと濁点を入れないんですよ。濁るというのを嫌ったようです。すべての親柱がそうなっています。と言われて、近くの駅前橋を見に行ったら、駅前橋と濁っていました。館長、いきなりなんですが違う例あったんですけどと笑い話になっていました。さて、でも親柱に刻まれている橋の名前が濁っていないのはよく見かけます。なので館長さんの言われた川が淀む濁るを嫌って濁点を外していたというのは理解できるのです。そこで早栗先生に質問なんですが、市内の橋を端から端まで調べた結果、親柱の橋の名前に濁点がある、ないというのに傾向があるのでしょうか。地域性、河川や河川の種類、また親柱を作った時代とか何か傾向があるものなんでしょうか。以上、橋と橋の違いが不思議に思っている柄でした。ということなんです、
はい、
この後もなんかいろいろ書いてくださってるんですが、はい、これなんか傾向ってあるんですかね。
はい、ちょっとこれに注目すると面白いなと、はい、もう一回見ようかなと今思ってはいるんですけど、うん、
はい、
さっと見ましたら、同じ川にかかっている橋でも橋とか橋とか混ざっているようですし、
はい、
架橋年ですね、橋がかかった年代時期が近いものであっても、橋橋が混ざってるっていうようなので、
はい
はい、ちょっとくっきりとこうしなさいって決まってたわけじゃないようだなっていうのは見えますね。
規則性はないということなんでしょうかね。そうですね、はい、
でもう少し、はい、言うとその、うん、今おっしゃってるのはひらがなでさっきの駅前橋とか書かれてるので、はい、
うん、
あ、ここは橋だってわかるわけなんですけど、
はい、
ひらがなの橋梁名がない橋もあるので、
あ、
はい、 その場合しかないとか、
うん、どっちだったかっていうのもなかなか分からないと。そう
です
ね、分
からないのでちょっと拾いきれない部分もあります。
はい、なかなか難しいですよ ね、 すね、どちらでも OK ですものね。
そうなんですよね、厳しいルールがあるわけじゃないので、はいはい、混ざってるっていうのが現状ですね。
早栗先生のお名前も、はい、早栗先生なんですけど
そうです、ね、
早栗と読みある方もいらっしゃるとかね、何回かから、はいはい、ねえ、なかなか難しいですね、こう読み方がいろいろあるというのは ね、 ね、はい、まあ、じゃあ基本ルールは存在しないというか、うん、まあ、ないんじゃないかっていう感じですか ね、 すね、
はい、だから、はい、馬詞と言ってもいいのにここは橋だなともし思われたら、うん、この橋は縁起を担いでるなって思ってもらったらいいかなって思います。
なるほど、はい、そしてもう一方ちょっとご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム元ラジオ少年さんでございますが、結構あちこち飛びまくりかつ長文のメッセージになってしまいました。それだけたくさんいろいろな思いがあるということで最初にご容赦をお願い申し上げておきます。そうなんです、ごめんなさい、これ全部読めないぐらいいっぱい書いてくださってその一部をまずはご紹介したいと思うんですが、今月の橋のお話興味深くはしょることなく拝聴しておりますって、はいはい失礼しましたっていうことなんですが、橋の名前って結構駅やバス停の名前に使われることが多いですよね。西宮市内で代表的なのは高倉橋でしょうか。私その方面が好きなこともあって一層興味をそそられるのです。第1週の中で古式岩地域中新田川の総連橋嫁入り橋のお話が出ていました。母の実家が古式岩地域でしたので母に聞いてみましたが、聞いたことはないとのことでした。まあ嫁入りで古式岩地域を出たのが60年近く前の話ですから仕方ないところかもしれません。ただ母は大橋、大きな橋と書いて大橋と呼んでいたようですが、古式岩橋から少し坂を上がったあたりに地域の小さな墓地があったような気がするというようなことは話してくれました。
あ、うん、
だからこの墓地に行くときに渡った橋が、うん、そうですね、総連橋なんでしょうかね、
う
ん、
そうだと思いますね。で、うん、聞き取りをさせていただいたっていうことを本にも書いてたんですけど、はい、そこでは大橋っていうのは出てこなかったので、はい、ちょっとこのねお母様の大橋と呼んでいたっていうのはとてもありがたいですね。
はあ、こうやっていろんな方の証言が集まってくると、うん、またいろいろとこうその歴史的なこともクローズアップされてくるわけですよね。はい、うん、そうですね、はい、
もしかしたら大橋に対する小橋があったとかね、そんなことも、考えられるので、はい、ありがたいお話です。
ありがとうございました。で、津と大子町になるのでしょうか。阪急今津線の高架下食品スーパーの向かい側あたりに橋の名前を刻んだ石柱、親柱というんですかがいくつも置いてあって、なんでこんなところに集結しているのと疑問に思っています。多分今はなくなった橋なのでしょうけれどもということなんですが、
はい、こちら、津と大子町になるのでしょうかと書いてくださってるんですけど、
はい、
津と綾葉町にある津と集会場のことだと思います、
うん、はい、
はい、でここには集会場の前になるんですけど、まあ、入り口の前ですね、敷地内のところに、うん、昭和5年5月架橋と刻まれた親柱があったりですとか、はい、あと橋名が書かれた、前田橋とか、うん、はい、いくつかの橋の名前書かれた親柱があるんですね。で、それは今はなくなった橋なのでしょうけどもと書いてくださってるんですけど、その通りでして、うん、昭和5年より少し後、昭和5年にかかってそこからしばらくはあった橋なようでして、
はい
はい、でそれが河川改修で新しい橋に変わったので、うん、まあ、ここにある橋は一世代前の橋になって て、はいはい、あの役割を終えたので、
うん、
はい、あのモニュメント的にこの集会所の敷地に今はあるという橋たちです。ああの親柱たちです、ね、
ちゃんと残してあるというところがいいですよね。
はい、あのもういらないから処分っていうことじゃなくて、うんうんうん、地域の歴史を伝えるものというふうに親柱を思ってくださってるっていうところがポイントだと思います、う
ん、なるほど。元ラジオ少年さん、いろいろありがとうございました。この後ね、西宮市内の橋つれづれということでいっぱい橋にまつわるエピソードを書いてくださってるんですが、ちょっと時間がなくなってしまいました。本当にどうもありがとうございました。さて4回目の今日は橋のある風景ということで早栗先生にお話を伺うんですが、
はい、
まあ、あの橋といってもね、いろんな橋があるということをずっとご紹介してきたんですが、造形的に美しい橋とか、うん、
はい、
なんか橋を含めた風景が美しい橋とか、まあ、いろんな橋があると思うんですが、まずはじゃあ造形的に美しい橋からご紹介いただけますか。
うん、
はい、
そうですね、はい、もういくつかありますけど、一番代表はあの本の表紙にもなってます二光橋ですね、はい、国道2号にある橋です。
はい、
はい、でその向こう橋はですね、昭和4年に発行の土木工事画報っていうあの本があるんですけれども、
はい、
その本で紹介されてもいまして、
うん、
でそこではですね、向こう側の青書青い松ですね、青書の中に、うん、白龍の渡るがごとき向こう大橋というふうに、
なるほど、
はい、あのそんなふうに紹介がありまして、
うん、
その発行の昭和4年から数年前の大正15年に架かった向こう橋なんですけれども、
うん、
その白い龍が大きな向こう側を渡ってるみたいに見えたっていう、うん、まあ、当時からねこう存在感のある美しい橋だったっていうことが分かります ね、う
ん、ね、まあ、そのフォルム、はい、造形的にねとても美しかったっていうことなんですが、うん、この向こう橋はあの京都ですか、
はい、うん、
あのいわゆる明かりですよね、
はい、
これもあのとても美しいということで、
そうですね、はい、はい、あの明かりがこう、欄干のところにありまして、
うん、
それがこう夕方夕暮れ頃になると灯るので、はい、とても綺麗ですね。はい、
ぜひねご覧になっていただきたいなと思いますよね。いろんなその時間帯で ね、
はい、そうですね、
姿を変える橋っていうのもね、
はい、
さあそして今は桜の季節ですが、桜と橋っていうのもこう結構 ね、
う
ん、
そうですね、
マッチして素敵なとこいっぱいありますよね、
はい、
じゃあ風景、橋を含めた風景が美しい橋といえば、
はい、
早栗先生はどこを
まず挙げられますか。はい、あの今お話があった桜と橋がとても綺麗な、
はい、うん、
宿川にかかっています高露園神道橋というのが綺麗だなと思います、
はい、うーん、これは人しか渡れない橋ですよね。
そうですね、はい、はい、あの細い橋になってまして、
はい、
阪神電車の高露園駅のすぐ北のところにあります。
はい、
はい、本当に橋の両岸ですね、宿川の右岸左岸両方に桜が、咲いてまして、まあ、とっても綺麗な、橋でして、まあ春以外、桜の季節以外は皆さんこうスタスタと歩かれるかもしれないですけど、はい、桜の時期はゆっくり歩いて、はい、桜を楽しみながら、花を楽しみながら川を渡られるっていう人たちが多いところですね。
写真スポットでもありますしね、
そうですね、
はい、ぜひ今年は素敵なね橋と桜、はい、収めていただけたらと思うんですが、さあその他には、
はい、あと北部の方ですね、
はい、
あの今桜のお話しましたけれども、うん、次は紅葉が綺麗なところ、
はいはい、
でして、山口町にあります、あの船坂、あ、ごめんなさい、船坂川にかあの一部になってます、
はい、
金泉寺橋というところですね、
はい、
うん、はい、でそこの橋はですね、はい、あの秋になると周りの山があの赤く色づいてとても綺麗です。で赤く色づく山と、まあ、湖に架かる橋と湖っていう、
はい、
ちょっとその3つが一緒に見れるところに行くと、
うん、
まあ、綺麗でこう心和むところですね。
なるほどね。湖に架かる橋っていうのは、
はい、
調査した中ではここ。
あ、そうなんです。はい。で、ね、それも、親柱に、金銭事故って、他の川にかかる橋だと、何々川って書いてるんですけど、はい、ここは金銭事故と親柱にあります。
まさに湖にかかる橋。はい、じゃあ、南部は、高露園、神道橋、はい。そして北部なら、金銭事故の、橋。
はい。
ぜひ。金銭寺橋っていいですか？
はい、金銭寺橋ですね。
はい、ぜひぜひ、訪ねて行っていただきたいなと思います。さあ、それではここで、今月のクイズの答え合わせと、そして、当選者の発表を行いたいと思います。まず、最初のクイズはこんな問題でした。国道2号に架かる宿川橋、かつては何宿川橋と呼ばれていたでしょうか？ということなんですが、早栗先生。
はい、上宿川橋ですね。
上宿川橋でしたね、はい、はい。そして2問目、山口町にある駅前橋は何駅前にあった橋でしょうか。
はい、有馬口駅です。
はい。そして3問目は、中島橋のある場所は何小学校の北西でしょうか。
はい、これは日野口小学校です。
はい。以上、3つの正解を書いてくださった方の中から、お一人の方に3000円分のクオカードをプレゼントします。さあ、今月の当選者は？はい、それでは早栗先生、発表をお願いいたします。
はい、当選者は、ガラさんです。
ガラさん、おめでとうございます。計3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。さあ、今日はね、本当に西宮の橋梁、市内の橋を端から端までの、まあ、締めくくりということで、はい、いろいろとお話を伺ってるんですが、この西宮の橋梁という、西宮歴史調査団調査報告書の第3集ですけれども、
はい、
これがもう本当にね、
はい、
わかりやすいですし、
ありがとうございます。
写真もいっぱいあって、
はい、
ね、見応え、読み応えのある本なんですけれども、やっぱりかなりこれは、ね、はい、作られるときには大変な思いもなかったんですよね。
作るときもですけど、調査団の皆さんが現地に行ってカードを書いてっていうところが、うん、はい、まあ、大変な努力の積み重ねがあったものです。
ね、はい、ということで力作でございますので、ぜひ、ね、お買い求めいただければと思います。西宮市立郷土資料館で今500円で販売中ということなんですが、はいはい、でもやっぱりそうやってこういろいろと調査した結果が、
はい、
こう一つにまとまるっていうのがとっても素晴らしいなと思いますし、
そうです ね、
ね、
はい、
もういろんなコラムなんかもありまして、
はい、
京都コレクションという橋の明かりですよね、
はい、
これはもういろんなところの橋の写真が載ってるんですけれども、
はい、
これデザイン性も豊かですし、
そうですね、先ほど、うん、向こう橋の京都を少し紹介しましたけれども、はい、それ以外にも綺麗なデザインだったり、
うん、
こんなところにこんな可愛い明かりがっていうような、
うん、
はい、ところもあります。
ねえ、なんか本当に橋のどこを見ればいいかっていう
そうですね、
ビューポイントがいっぱいあるんだなっていうのは今回よく分かったんですが、
はい、
その親柱のね、
はい、
掲げられているそういう名前にもちゃんと注目したいですし、うん、
はい、
教頭にも目をやらないといけないですし、はい、
そうですね、ちょっと離れて風景と一緒にも見ていただきたいです。
そうですよね、
はい、
まあ、本当にいろんなビューポイントがあるなと思いますけれども、まだまだね、本当に風景に溶け込んだ橋、美しい橋とかもまだ紹介したいところって早口先生ありますでしょ
う。あ、そうですね、うん、あと、ですね、もう一つ秋の風景なんですけれども、
はい、
小松橋という橋が、うん、ありまして、
はい、
ま、名前の通り小松の方にあるんですけれども、うん、そちらは秋になりますと橋のたもとのイチョウがとっても綺麗です。
は
い、
じゃあもうそのイチョウの、
はい、
色づく季節にぜひお尋ねいただきたいというところですよ ね、 すね、
はい、
これ阪神高速の
三郷
神戸線の、
はい、向こう側ランプの、まあ、ほぼ下ぐらいにあります、う
ん、
はい、
だからなんかこんなところに橋がみたいな感じもするんですけれども、
はい、
でもまあ今回こうやって本当に橋から橋までしっかり調査をなさったということで、
はい、
本当 当にたくさんの橋が西宮にはあって、はい、それでもあの今日ねこうやっていろいろとお寄せいただいた名もない橋もいろいろあって、うん、はい、ということで、やっぱりあの川と、うん、そして生活の中でいろいろと、ね、あの橋の存在っていうのが、
はい、
太古からずっといろいろとあったんだなっていうのを、
そうですね、生活の中では大事なあのものだと思いますし、あの物を運んだり人が移動したりっていうので、まあ、道路は大事ですけど、それが川を越えるとなるとやっぱり橋になりますので、いろんな性格がそこにあると思います。
そうですよね、はい、ということで、まあ、本当にあの、ね、今回いろいろ教えていただきましたまさにあの橋から橋までやるといくつぐらいあるんですかね、これトータルで言うと。
本当ですね、あの調査対象というか調査したものだけで、700何十かですので、まあ、小さな橋ですね。あの今日も、新聞記事のことで教えてもらいましたけれども、はい、調査してない、ね、調査対象ではなかったけれども歴史的に大事な橋っていうのもまだまだきっとあると思いますので、うんうん、あのご存知の方教えていただけますと嬉しいです。
うん、そうですね、
はい、
でその今日その戦績を訪ねてっていうね、この新聞のコピーを拝見して、はい、だからこの方にはそのお母様と妹さんを亡くされたっていう、うん、まあそういうちょっと悲しい思い出ですけれども、
はい、
あの本当に忘れられないその場所橋があるということで、はい、うん、それぞれの皆さんがやっぱりなんかそれぞれの橋に思い入れがあったり、
そうですね、
本当にあのここで何かがあったっていうそういう具体的な思い出を持ってらっしゃる方とかも、うん、
はい、
きっとたくさんいらっしゃるでしょうから、うん、
はい、
ねえ、ね、
あの橋の上でこんなことをしたっていうお話も、うん、実はあのちょっと本にも紹介できてないんですけど、はい、いくつもありまして、
はい
はい、あの例えば盆踊りをしたとか。
橋の上でですか。
はい、
随分大きな橋だったんですね。
そうですね、ありますし、うん、
はい、
あのまあ、お地蔵さんが橋の横にあるので、うん、あのお地蔵さんのお参りのこう、まあ、祭壇みたいなものを橋の上に作ったりとか、うん、まあ、いろんな風にあの、
う
ん、まあ、公共の、ね、スペースと
言
えるの で、
そうです、ね、コミュニティスペースだったんですね。そうです、
そうです、
人の集う、
はい、そうです、あの掲示板がある橋も、うん、ありますので。
そうなんですか、
はい、
うん、まあ、橋でデートをしたとかね、そういう思い出もたくさんお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、そういう意味ではすごく生活の中に溶け込んでいた大切な場所だったんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、どうでしょう、あと何を調べていきたいと思ってらっしゃいますか、橋にまつわる何かっていうと。
そうですね、はい、あとは本当にあの、私は民族学というものが専攻でもありますので、はい、その例えば人生の儀礼っていうんですかね、うんうんうん、あの赤ちゃんで生まれた時から、うん、まあ、ソ連橋がありますけど亡くなるまでの中で、その生活の中、行事の中で橋を使うとかいうのが分かると
なるほどね、
いいなと思います。
やっぱり人生の節目節目にいろんな意味で橋っていうのは登場してたんでしょうね、はい、
あ、そうですね、
きっと気づかないで渡ってたかもしれないけれど、
は
い、
あの今聞いてるのは、うん、あの赤ちゃんが生まれて の、 あのお宮参りですね、うん、はい、時には必ず橋を渡ってから家に帰りなさいっていうのがあるそうなんですよ。
そうなんですか、
はい、
そういう言い伝えも含めて、うん、はい、やっぱり橋っていうのは生活になくてはならないというか、うん、すぐそばにあるものだったんですね、はい、
そうですね。
というわけで3月は西宮の橋梁、市内の橋を橋から橋までと題して、ゲストティーチャーに西宮市立京都資料館学芸員の早栗幸子さんをお迎えしてお話を伺いました。早栗先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来年度4月からスタートしますが、4月は未来につなぐ西宮の文化財と題して、ゲストティーチャーに文化財科の氷谷和子さん、東原直明さんをお迎えしてお届けします。この番組は西宮市の提供でお送りしました。